今日はルカ福音書の4節からというところですね。で、ここのところはですね、その次のところと結びついているわけで、オレルに行ってますが、この聖書でこうタイトルがあるとそこだけこう切り取ってですね、そこだけを取り出してこう考えがちなんですが、その前後というものと深く結びついているですね。もともとこういうふうな章とか説はなかったわけですので、ずっと続いているわけです。で、すぐにこの今日のところはですね、次の8節につながっているわけですね。8節とか、この11節のところを見たらわかりますが、街道へ役人権力者のところに連れて行かれたとき、これは迫害のことをですね、言っているわけです。で、こういうルカの福音書が書かれた時代っていうのはですね、大体イエス様が十字架で死んでから、まあ40年ぐらいですね、後、紀元70年より後であろうということなんですね。マルコ福音書っていうのが一番初め書かれて、紀元60年、65年ぐらいだろうというのが多く言われています。まあはっきりとしたことはわからないわけですね。それで、ネロ皇帝の迫害が紀元60年代からも始まっていくわけですので、これが実際に書かれた時にはですね、非常に困難な時代っていうものに直面していたわけですね。今の私たちは特にこの今60年間は迫害っていうのはないわけですね。天皇はただの人間だと言っても全然ない。今から60数年前は天皇も普通の人間だと言っただけで逮捕されて、私の学校の先生はすぐにクビですよね。で、刑務所に放り込まれて、そして殴ったり蹴ったりとひどい目に遭わされるという信じられないようなことがつい少し前までは現実にあったわけですね。そういうことを考えたらわかりますが、この街道へ役人のところに連れて行かれるということはですね、日本でもずっと少し前まで実際に続いていたことです。それはもう長い歴史ですね。初めて迫害が始まった豊臣秀吉がキリシタン禁教令は1587年ですからね。1587年かです。だから400年という間ずっとですね、ほぼ、まあそういう自由には決して言えないということです。そして、そんなら明治時代になったから、もう迫害は終わったかというと、決してそうではなくって、最後の大迫害とも言うべきものがですね、それが昨日ちょうどあったの映画のですね、一番最初の画面に現れたことです。裏紙4番崩れってですね、裏紙4番崩れ。崩れっていうのは迫害のことをですね、何番崩れ、1番、2番、3番、4番目と。場所の名前つけていったりします。で、天主堂が発見されて、キリシタンだった人が続々とですね、その天主堂に行くということですね。そして弾圧が厳しくなって、最後の幕末の時から、明治維新の1868年ですね。一番最初、明治政府のこういうふうにですね、まずやったことの一つは、そういう大規模な迫害でもあったわけなんです。そして、裏紙の人はたくさん連れて行ってですね、まあ、昨日の映画では、そのほんのわずかの、引っ立てられて、殴ったり、蹴られたりしもって引っ立てられていくと。それを、あの人はその地方の出身なわけですね。この石井筆子さんというのは、その地方の出身だったから、まだ小さな子供の時にですね、そういうふうに殴ったり蹴られながらですね、何も悪いことをしてない人たち引き立てられていくと。そういうのを目の当たりにして、そして水をくれさいって、さっき水を欲しいと叫んでる水をあげようとしたら水を蹴飛ばされたとかですね、掘り出されたと。まあそういうとこから圧迫をされてる、不当に圧迫をされてる人に対してですね、非常にこの深い思いを抱いた初めての時がですね、それがその裏紙4番崩れという大きな明治政府最初の迫害だったわけです。まあ、そういうことでですね、つい少し前まで日本でも、そしてたくさんの人たちが、明治政府の手によって殺害されていった、まあ、自由になった、されたわけです。そのことでもですね、わずか2軒と3軒、そういうこと、いろんな種類のことが出ました。2軒と3軒のこの部屋ですかね。 その2軒と3軒ぐらいのところにですね、なんと200人も詰め込まれると、今これ何人ぐらいと言いますかね、30人ぐらいですよね。30人はここ当然詰まるんです。ずっと前はですね、詰め詰め入ってですね、40人も入ったと思います。こんだけの部屋で、だいぶ前までは10年ぐらい前まで集会してたわけですね。そこまでで、で何十人本当詰め詰めでですね、座ってもどうもできないと。で、後ろとか本当に階段のところ行って、まあ、40人ぐらい詰め詰め。200人ってどういうことなのかというとですね、当然です、人の上に乗っけると。そういうことで、もちろんですね、入ったまま、時々ですね、お芋とかなんか掘り込むというんです。ほんで、水はほんわずかしかないと。そういう状態で眠ることもですね、人の上に乗っかってないとか、小さなことを圧迫されると。そういうこと8ヶ月もやった。それで何十人という人たちがもう死んでいったわけです。もちろん糞尿垂れ流しということです。どんなにひどいことをしたかって、ほら一例に過ぎないですね。明治政府はそういうふうなこともですね、してたわけです。で、その、ここで生き残った人の子孫がですね、本を書いて、そこを生々しいことを書き表しておった、ここにもちょっと以前に置いてあったことがありますけどもね、その、まあ、牢みたいな、家の牢みたいな、その、明治になってから写真も残っているわけです。そういうふうなことはもう現実にですね、人間がすると思えないようなことをですね、実際にやったわけです。で、そういうことがあるということで、ローマの時でもですね、工場ですね、あるようにライオンに食わせるとかですね、そういうことをすごいことやったわけです。ですから、そういうことを現実にですね、あちらこちらで殺されつつあるとか、囚われている、拷問されている、家族なんてもちろん引き離されると。そういうことに対してですね、書いておるわけです。だから、頭の中で考えてですね、そういうこともあるかもしれんな、俺書いとくよ、みたいな、全然違うわけです。この福音書が書かれた時っていうのは、そういう生々しい迫害の現実があったわけであってですね、それに対してここでですね、イエス様が非常に近くまでいわば来た感じで、フィロス、友というのはここ、さっき月岡さんも言いましたけど、教官福音書、3つの福音書でここだけですね、ヨハネ福音書ではあなた方を友と呼ぶという言い方がありますが、友、フィロスということですね。これはフィレオというよく知っている、愛するということですね。フィロス、愛するものということで、友、一般的な普通の友のことフィロスというわけですね。そういうふうにフィロスであるあなた方に言うと、上から高みで言うというのは近づいて友であるという感じでですね、イエス様は救い主でもあり神でもある、そして様々なメッセージの教えて教師でもある。だからそれずっと上ばっかり見たいけど、近くに同じところに来てくれる友でもあるっていう、まあ、そういう言い方を確かに、こういうふうに残されておるわけですね。それに友である近くまで来てくださってですね、そういう迫害、非常な苦しみに遭っている人が励まされるようにということで、言ったわけです。だから体を殺してもとかいうようなこと、今の戦後日本ではですね、キリストを信仰している方を言って警告されることは一度もなかったはずですね。中国ではですね、これは相当あったわけです。どのぐらい数もわからない。非常にたくさんの人たちが、今から60年ほど前、あまりの混乱期にですね、共産党政権下でたくさん捕らえられて殺されたということだったですね。それから、スターリンなんかも非常にたくさん、ロシアのですね、ソ連のスターリンなんかも非常にたくさんの人、数がわからない。全部記録も消していくという、まあ、そういうこともあったようです。まあ、そういうような状況でですね、殺されてもって言って、今の私とはなんか関係がないようなけど、歴史の中でずっと見ますと、そういうふうに信じることだけで捉えられて殺されることは本当にたくさんあったわけです。で、聖書の言葉ってのは単に今の安心な状況、あるいは個人的な状況だけでなくって、長いですね、歴史の中、あらゆる国々、あらゆる世界各地で生じるようなこと、みんなをこう見通していってるんですよね。だからどんな厳しい状況がどんなところで起こっても、みんなそれに当てはまるようなことが書いてあるというわけです。そういうことでですね、体を殺してもそれ以上何もできないと。ここで誰を恐るべきかと。これ恐るべきっていうのがですね、この5節にも、7節にも書いてありますね。 3回この短い箇所で現れています。誰を恐るべきなのか、それは殺した後で地獄に投げ込む、これは魂を滅ぼすという言い方で別の文書で書いてありますけど、そういう権威力を持っている方、その方を恐れよと、そうだ言っておくかというような訳で特に書いてありますが、その人こそ恐れよと言っています。この、恐れっていうのは誰でもみんな持ってると思うんですよね。職場においてもですね、近所やその他のいろんな会合でもですね、これを言ったらみんなからいろいろ見られる、非難される、あるいは怒りが生じるとか言ったらですね、これは言えないと、もう子供たちの世界でも大人の世界でもですね、老人病気の世界でも、例えば看護師さんとか医者に何かこう不満があって言おうと思っても、言ったらやっぱり同化されるですね、恐れ、そういう意味でどんな状況の人でもある種の恐れってのはみんな持ってるということですね。一番ほな地位が高い人恐れない方、そうじゃなくって、これはですね、首相とか大統領とかいう人は、日本だったら天皇さんなんか、一言言うにも恐れながら言わないか、ちょっとした一言ではですね、大変なことになるということでありますから、一言一言恐れながら言わないといけないということがあるから、非常に言葉を選んでですね、ごまかしながら言うようなこともよくあるわけですね。何を言いたいのかわからない、はっきり言わないと。まあ、そういうことでですね、この恐れというものは本当に、子供からですね、一番この地位の高い大統領ような人がみんな持ってると、健康な人も持ってる。健康の人は健康の人で、例えばスポーツマンとか言ったら、何にも恐れない眼鏡かってそうじゃなくて、ちょっとした怪我、病気で途端に全てが失われるわけですよね。まあ、そういうことで大きな会社だから安定してるかって言ったら、いつひっくり返るかわからないし、アメリカの非常な投資ファンドとかパッと買収されるかもわからないということもあったりしてですね、本当にこの世の中はいろんな意味でのですね、一人一人みんなこの恐れを持っているわけですよね。これも本当に身近なところでは、家族はどうなるんだろうか、自分は老年になったらどうなるんだろうか、病気の方はこの病気ひどくなっていたら深くどうなるんだろうかと、そういうふうに恐れの問題があるからですね、ここで迫害とかですね、信仰の意味に苦しめられる種類の恐れ、特に書いてありますが、一般的にみんな恐れを持っている。そこで、この恐れるなっていうことが誰にでも当てはまることですね。殺されるような特別な場面でなくても、今言ったみんな恐れを持ってるから、恐れるな、みんなが本当受け取りたい言葉であると。そして、今言ったこの迫害にもですね、殉教という命まで、しかもすごい拷問まで、今では信じがたいようなことですが、今さっき言ったようなこともですね、もう本当にひどいようなことをですね、行うわけです。で、そういうことをするぞと、去年行った時も、前も行ったことあると思いますが、仙台の前綺麗な、仙台城の前綺麗な川が流れている。そこに今でも水楼の跡がある。で、そこで殉教した人の銅像が近くにありましたけども、そこはですね、信仰も捨てない限り、水の中に牢の中を止まつけろというわけです。食いだけ出すと。で、ずっとその放っておくというようなんですね。そういうふうなことまでしてですね、しかもお腹が大きいような女の人まで入れ込むとか、そんなことが各地で行われたわけです。そういうことをするぞと言われてもですね、それを忍耐して命がかかると。そういうでも守ろうとしたのは一体なぜできたのか。言ったら、それがここにあるように、生きたイエス様からですね、恐れるなっていうことを聞かされたからなんですね。それを聞き取った人は、そういうふうにですね、本当に力も共に与えられるということです。力が共に与えられるからこそですね、考えたらとっても耐えられないと思うことでもですね、捨てませんと言い切ることはできたわけですね。そして力とある種のですね、平安を持って、そういうふうに苦しみにところわざわざ引かれていったという人たちの記録も残されているわけです。そういうことで、この字で読んだだけでは力は別に何も与えられないと。 けれども、昔はこんな聖書もなかったわけです。そういう多くの人たちは字も読めなかった。聖書ももちろんなかった。けれども、生きて働くイエス様が、霊的にイエス様が語りかけて言うと、恐れるなって言ってですね、本当に聞いた人は力を得る。不思議な。そういうことだったんですね。ですから、この恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っているんだと。こういう声と同じような学びようなものをですね、こうした世界の各地の迫害を受けたり苦しい目に遭ったり実際に聞き取って力とともに与えられてきたということなんですね。そういうような非常な力がどうも与えられたようです。で、ここでですね、この恐れるなっていうのはそういう意味で、昔から言われていたことなんですね。新約聖書に限らないわけです。旧約聖書の時代から。その箇所はちょっとですね、大体新約であることは、新約で初めて出てくる箇所は本当に少なくてですね、旧約からの大きな流れの中で、イエス・キリストが完全な形でそれを表明して、あるいは実行した。というのがキリストですので、こういうふうなことはですね、いつもだから旧約聖書ではこういうこと当てはまるかどこにあっただろうかと、まあ、そういうことも一緒に合わせてですね、考えてみると、そういう理性的にもですね考えながら読むということがまあ大事なわけですね。これはいろいろ実はあるわけですが、ここではですね、イザヤ書をちょっと開いてもらうことにします。イザヤ書のこの51章ですね、51章の7節、51章の7節のところもちょっと見ていただいたらいいと思いますね。この51章7節1146ページ以降のところですが、ここでですね、私に聞け、私の教えを心に置く民よ、人にあざけられることを恐れるな、罵られてもおののくな、彼らは染みに食われる衣服、虫に食い尽くされる羊の毛に過ぎない。もうそういう非常な力があるように見えるけど、簡単に消えていく、滅びていくものに過ぎないと。それに対してですね、私の恵みの技、これは義という、正義という義の言葉です。恵みの技、正義は永遠に続く。これは本来正義という言葉ですから、ほとんどね、これは義、正義です。私の救いは永遠に流れると。それに敵対する力、迫害するような力は本当に短いって言うんですね。弱いと。強いようで弱い。すぐに消えてしまうと。そういうようにですね、こういうふうに、人から罵られ、あざけられると。悪いことを言われる。まあ、それが耐えられないからですね、子供でもですね、もう死にたいと思うような人も出てくるし、これは職場でもいじめという形ですね。そういうふうに、このあざけられた悪いことを言われるっていうことはですね、してもないことしたというふうに言われることは今でもいくらでもあることです。でもそういう力はですね、消えていくのだということをですね、ここでも特に言っておるところです。それから、他によく知られた歌詞もちょっと挙げていますが、こことよく似た言葉ですが、同じイザヤ書41章、イザヤ書の41章の13から、41章の13から1126ページですね。これもよく知られた箇所です。 41章の13から13、14とですね、そのマイクある辻さんのとこ、辻さんを読んでみてください。
主の霊、主の霊を計りうるものがあろうか。あ、違うんですか。
41章の13です。
すいません、ちょっと見えない、すいません、目が見えにくかったんです。私は主、あなたの神、あなたの右の手を固く取って言う。恐れるな、私はあなたを助けると。
はい、14は、ようこさん見てくださいね。
あなたをあがなう方、イスラエルの聖なる神、主は言われる。恐れるな、虫けらのようなヤコブよ、イスラエルの人々よ、私はあなたを助ける。
はい、ここであるようにですね、主がですね、あなたの右手を固く取って言うてくれると。この声をさっきも言いました、聞き取ったというわけですね。まあ、手を取ってくださる。手を取ってしっかりとですね、神様の力を注いでくださる力ですね。そういう意味でですね、これは人間でもですね、弱っている時ですね、本当に手を取ってしっかりとですね、握って力を励ましてくれるということ、励ますということは大事なことですね。もう死が近いとかですね、そういう時には手を取って、やはり、まあ、沈んでいこうとするような魂をしっかりと手を取るということも大事なことになりますが、神様は身の手を取ってくださると。恐れるなですね。で、その虫のように小さな存在、弱くて無視される、吹き飛ばされるような存在だけど、神様はしっかりと見つめてくださって捉えてくださるんだと、まあ、そういうイザヤ書の独特のこの力強い言葉が書いてありますよね。それから少し手前のこれ、ですね、9節、10節もですね、これは後ろ内藤さんになりますか。今のところ41節の9と10。
40。9節、私はあなたを固く捉え、地の果て、その隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ。私はあなたを選び、決して見捨てない。
10もです。
恐れることはない。私はあなたと共にいる神。たじろぐな。私はあなたの神。勢いを与えてあなたを助け。私の救いの右の手であなたを支える。
はい、こういうふうにですね、ここではですね、神様の右の手、救いの右の手であなたを支えると。それだ。さっき読んだところはですね、神様があなたの右の手は固く取るっていうふうに、両方右の手と、そういう形でですね、特に念入りにですね、こういうふうに相互に神様の右の手があなたの右の手を捉えるって言ったこと、ここだけしかないこと。なんですね。そういう意味でよくここは引用される言葉で、実際にこの言葉私たちも知っておるとですね、本当に苦しい時にこういうふうな励ましの声を聞き取ることができる。それが大事なことなんですね。神の言葉とともに力を与えられるということは実際にあったからこそ、まあ、そういう迫害にも耐えれる人たちが昔からたくさん出てきたわけです。まあ、こういうふうにですね、他にもいろいろありますが、このところだけの引用に一応まあ置いときます。で、そういうことでですね、この恐れるなっていうことは、旧約からずっと続いているということです。至るところである種の恐れが満ちているからですよね。で、周りの人が見たら何も恐れることないだろうと思う人もですね、実は心の中で深い恐れを持っているということもあるわけです。恐れを持って、その恐れのためにどうすることもできない。右も左も後ろも行けなくなると。だどうなるのか。もうそれも死ぬしかない。少し前にですね、この閣僚がですね、いよいよ追い詰められてですね、 非常にあの人は強気で今まで生きてきた人のようでしたけど、いよいよ追い詰められた。本当に右も左も後ろも前もどっちも行けない。もう逃げ込むところがないと。恐れるなって言うてくれる人もね、正しいことを告白しようという人も、いう声もないと。そしたら本当に潰れされていってしまったということがありますね。で、そういうふうな地位の高い閣僚とか言うんじゃなくても、子供の場合でもですね、この声、恐れるなっていうのがなかったら、子供でも大人でも私たちでも、励ましがなかったら本当に潰されていくわけですね。いろんな心配事があるから。はい。まあそういうことで、とてもですね、これは迫害の時代だけに関係あることではなくって、あの、イザヤ書のことはみんなに私たちにも深い関わり、日々関わりがあるということなんですね。そういうことで、具体的にですね、こういう、例えば日曜日でも、家族がおることであるし、職場の問題があれば、参加をしようと思ったら、家族の反対、職場でも何か起こる。あるいは、会社でもですね、日曜日にどっかに遊びに行かんかと。だからそれを断ったら自分の地位が上がらないだろうと。そういうことよくあるわけです。で、そういう時にどちらを取るのか。やっぱりそれを断ったら何か不都合なことやマイナスが生じる。それを恐れるということもあるわけですね。まあ、そういうふうな日曜日ごとのこういう礼拝でもですね、恐れなく参加できる人もおれば、ある種の恐れを持ちながらもですね、戦いながらいわば参加せざるを得ない方々もおると。まあ、そういう、これはいろんな人のことで、その本人にどれほどの、まあ、恐れ、戦いあるか分からない、外側から分からないんですけど、そうにいつもいつも、どこかで何をするにしても、これはまあ、あるわけです。で、そのことをもう一度元のところに帰りますと、ここでですね、イエス様独特のこの分かりやすい例え、このことは旧約でもない、ないですよね。スズメのことを持ち出せること、まあ、思いもらないですよね。迫害とか殺されるっていうふうなことを危険性、非常に深刻な、まあ、深い危険性、恐ろしいことを言ってね、スズメのことを持ち出すと。ゴアのスズメが、これは、あれ捕らえてですね、この貧しい人が商売して少しのお金を稼ぐために実際にあったみたいですね。それで簡単に食べられてしまった。で、それでも神が忘れてはいないんだと。これを見てもですね、その誰が見てもスズメ捕らえられて焼かれて食べられると。神様なんかを認めてないと思うわけです。思うけど、そういうことも神を好きにと覚えておられるというわけですね。だからさっきも月岡さんが言われましたけど、非常に困難な、あるいは苦しい目に遭って死んでしまう事件とかですね、あのアフリカとか、大変な事態でたくさんの人が死んだりする。だそれ神様は何も見ていないのかって、そうではないというわけです。さっきもちょっと言われたように、肉体は簡単に死んだから忘れとうというふうに考えてはいけないというところなんですね。神様はいかに肉体が簡単に滅びて死んでも、その一番の人間の本質、いわば魂というべきものをそこで救い取るんだと。この例はですね、聖書にもですね、同じルカでは、そんなことどこに聖書にあるのかということですね。いつも何かをこう信仰的なことで主張したり言ったりする場合には、やっぱり聖書的な根拠きちっとやっぱり私たちは押さえておく必要があるわけですよね。これはルカの16章の19ですね、から16章の19からルカのですね、141ページのところです。この16章のですね、19から金持ちの ラザロがいた。金持ちがいた。かじまりました。金持ちがいた。そこにですね、紫の服やいっぱい贅沢をしてたと。贅沢にですね。だその前にラザロというですね、一番最底辺の生活をしてた。もう病気になって、不病になって、いっぱい出来物がいても、もちろん治してももらえないと。食べ物もない。そこで立ってられないで横たわってるぐらいだと。で、そこからですね、捨てられるゴミを食べていたと。犬までですね、大体この聖書で犬が出てくるとですね、大体あんまり良くない意味では出てこないんですね。こういう乾燥地帯で貧しい国だったから、犬を今のようにペットとして可愛ぐらい言うようなものではなかったからです。犬も猫なんかも全然出てこないですけども、ペットなんてそもそも出てこないわけですね。で、そこで犬がやってきて、犬が舐めるっていうことは、今のようなともっとだからもっとこう、非常に苦しい底辺という意味がこもってるんですね。で、死んでしまったと。 この人を外側を見たらですね、一体誰がその神様をそれ見つめてると思うだろうか。神様は全然忘れて見てもいないと思うでしょうけど、ここでですね、死んだら天使たちが来てですね、そしてその魂をアブラハムの元へ運んでいったということなんですね。こういうような象徴的な記事ですが、こういうところを見てもわかりますが、表面だけで見てですね、神様見てる見てないと決めてはいけないと。そうですね、人間って非常に狭いわけだし浅いわけだから、この人間の頭や目で見たところは本当だ、完全に本当だなんて言えるはずがないわけです。ですからこういうふうにですね、どうしてこういうふうな理由はわからないですね。どうして私たちはそうでない、アフリカに生まれたらどうしてあのような苦しみに遭うのか、なぜ私たちが選ばれて日本の人はある意味で楽なような生活ができるのか、その説明はできないことです。一種の選びというかですね、これは分からないんですけど、分かることはどんな人でも神様は見つめておられるとですね、このような生活をたとえ苦しんでもその魂もしっかり捉えて連れていくのだというようなことがですね、こういうところからも伺えるわけです。そういうことで今日の箇所とさっきの箇所ですね、たった一羽のスズメとも忘れてはいない、掘ってないんだと、こういう殺されるから掘ってあるのでは違うんですね。そこは私たちの分かりにくいところですが、だからそれは蝶々でもですね、木でも神様を作った、愛を持って作ったんだから、これみんな神様を目を留めていると。悪い人も目を留めているから、この前の四国修が言ったように、たった一人も滅びないように太陽のようにいつも光を照らしているんだとですね、その悪い人も立ち返るようにという、そういうことがですね、この一羽のスズメさえも忘れないということ、そういうことでこの前の四国集会のテーマともつながってくると、イエス様の興味深いというか面白いところですね。髪の毛一本まで数えてるんだなって、こういう言い方、ある意味で言いますとユーモラスの言い方をされるんですよね。神様はどんなか愛の方だって私たちよう使うけど、あなたの髪の毛一本数えてるよ、それ神様だって、こういう言い方はあんまりしないですよね。なんかイエス様は非常に厳しいことを言いながらどっかゆとりがあると、そういう言い方ですよね。髪の毛一本までも数えているんだっていう。数える必要ないと思うけど、それみんな人間が無意味と思うことまで全部数えてる。それは神様は全てのご計画者だからですね。それは、例えば人間の頭に何本生やすか。これはいわゆる DNA で決まる。これはみんな神様が作ったわけです。だから神様は法意味ではですね、きちんと数えてるはずなんですね。髪の毛一本でも全部。そういうことも言えると思いますね。そのぐらいまで私たちが気づかないようなところ、みんなこう分かっておられる。でもそれはですね、愛の観点からだということなんですね。この愛でないんだったら、これもとても大変ですよね。非常に冷たい目でですね、絶えずこう監視していると。映画の中でレミゼラブルっていうのがありまして、子供のとか内容してましたけど、大学1年の時にですね、沖の島へ行ってですね、1ヶ月間子供の世話をしながら、1ヶ月間食事も全部旅費もタダでしてくれるっていうのがあって、私さっと行ったわけですね。沖の島で1ヶ月間で、午前中だけ教えたらいい、あとはもう全部自由。その時にその家の倉庫屋根裏にですね、本がいっぱいあったわけですね。それで本の中にレミゼラブルの分厚いのを読んだらですね、非常に驚いたです。西洋の文学ってこんなに大きなものだと。歴史書がずっと歴史が書いてあるしですね、その元の深さというものは日本の夏目漱石、森鴎外とか全然比較にならないなと本当に思ったですね。大きな力をはっきりとひしひしと感じた。でそのレミゼラブルはそれだとっても私の心に残ったんですけども、そこで出てくるジャベルという警部がですね、そのジャンバルジャンという犯罪人が悔い改めて全てを投げ出してしているのに、ずっと鋭い目をですね、見つけて、どこに行くにも突き狙おうというふうなことがありますね。だからその愛がなくって見つけ狙っていくへのとっても耐えられないと思います。いつも 見張ってるとかですね、そういうふうなこと本当に耐えられないと思いますが、それで人間はそういう上司、職場の上司とかいったそういう形になると、管理者なんでもそういう形になりますよね。そういうことで、神様はそれと全く違ってですね、あらゆる小さなこと、かすれたこと、悪いこともですね、心の中に目指す少しの良いことも 自然に起こるようなこと、みんなこう見てくださって、しかもこれを裁くためでなくって救うために見てくださっていると、まあ、そういうことですね。そういうことですから、このたくさんのスズメのはるかに勝っていると、私たちもだから表面では神様から忘れられていると思うようなことがあるかもしれないと、これは覚悟していることが必要だと思うんですね。これは私自身にも皆さんにもどんなことが生じるかわからないけど、けれども忘れてるのは決してないということをですね、ここで改めて覚えておきたいと思います。はい、以上です。